ながら日経9月17日土曜日、担当パーソナリティは DJ の B です。今日も日本経済新聞からのニュースと今週1週間の振り返りをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。今週のマーケットを100秒で。それでは今週1週間土曜朝方までの主況を100秒で振り返ります。先週末の欧米市場の流れを受けて、東京市場は買い優勢からスタートした今週、アメリカの消費者物価指数がメインのトピックとなりました。事前の市場予想は 8.1% の上昇となっていましたが、火曜日に発表となった結果は 8.3% の伸び。総合指数の伸びは先月から鈍化したものの、食品やエネルギーを除いたコア指数は先月からさらに上昇するなど、インフレが抑えきれていない状況が確認されました。これを受けて FRB の継続利上げに対する懸念が台頭、リスク回避の売りが膨らむ展開となりました。ダウ平均の下げは一時1300ドルを超えて、2年3ヶ月ぶりの大幅下落となっています。ドル円相場も一気に3円近く円安が進み、政府日銀が金融機関に対してレートチェックを行うなど、急激な動きに対する警戒感が高まりました。株価は一時的に調整が入る場面もあったものの、週末にかけて大幅下落。主要な株価指数は先週に比べて大幅安で週の取引を終えています。週末終わり値、日経平均は先週末から647円10銭下げて、27,567円65銭。ダウ平均は先週末から1329ドル29セント下げて、3万飛び822ドル42セント。ドル円先週末から30銭上げて、142円の90付近。ユーロは 1.0010 付近で週の取引を終えています。ここからは日本経済新聞から最新のニュースをお伝えいたします。はじめに、ホンダ、JAXA の月面探査車開発に参画、トヨタと協力。ホンダは宇宙航空研究開発機構 JAXA の月面探査車の開発に参画します。これまではトヨタ自動車が協力していて、動力源の燃料電池でホンダの技術も活用して共同開発します。アメリカ主導の有人月面探査アルテミス計画で2029年の投入を目指します。アメリカは宇宙技術の開発で民間企業を活用し成果を上げています。日本も企業と連携して宇宙開発の国際競争力を底上げします。中国、ロシア共同声明出さず、首脳会談仮初めの結束。ロシアによるウクライナ侵攻後初めてとなる中国との首脳会談は15日、2月の前回会談とは異なり、共同声明を出さないまま終了しました。対米での結束を演出したものの、ウクライナ侵攻をめぐる温度差は明らかです。中国は貿易では協力しつつも軍事支援には一貫して慎重で、仮初めの結束をあらわにした格好です。iPhone 14発売。購入者、もっと値上がりする前に。アメリカアップルは16日、新型スマートフォン iPhone 14シリーズを発売しました。全国の販売店前では開店前から行列ができる店舗もあり、今後の値上がりを見越して上位機種などを買い求める購入者が目立ちました。午前8時のアップルストア表参道店では、最新の iPhone をいち早く手にしようと、開店前から30人以上の行列ができました。移住先で兼業の実証実験。ANA 系など、まず高松で。 ANA ホールディングスは16日、大都市圏から地方に移住して従来の職業と農業などを兼業する働き方の普及を目指す実証実験を始めると発表しました。第1弾は高松市で10月から12月に実施し、首都圏の企業の社員の参加などを募ります。テレワークの拡大などで働き方が多様化する中、都市から地方に人材を呼び込み、地域活性化につなげます。ワタミ、酒メニュー値上げ。トリメロなど10業態で。ワタミは16日、居酒屋や焼肉、寿司など展開する全12の業態のうち、酒の提供を主力としている10の業態で値上げを行う方針を明らかにしました。10月以降のメニュー改定に伴って順次値上げを行い、12月をめどにおよそ390店舗中およそ290の店舗で値上げを行います。10月以降の業務用種類のメーカー値上げを受けたものです。居酒屋のトリメロでは8月から一部店舗で先行的にビールを値上げしています。 現在は13店舗で中生スーパードライを税別199円から税別315円に値上げしています。
ビジネスパーソンなら知っておきたいビジネス新常識が詰まったカンファレンス、みんなのお仕事文化祭2022秋が9月21日22日に開催されます。チャンネル登録者数70万人を突破した経済 YouTube チャンネル日経テレ東大学の人気コンテンツリハックファクトロジカルのレギュラーメンバーをはじめ、ビジネスインフルエンサーから AKB48 まで登壇する豪華トークセッションの内容を発表しました。知らないとやばい、ビジネス新常識、あなたの意識を改革する2日間、ぜひご参加ください。
以上、今週1週間のまとめと日本経済新聞から最新のニュースをお伝えいたしました。今週のトピックは何と言ってもアメリカの消費者物価指数でした。市場予想が 8.1% に対して結果が 8.3%。まあ、たった 0.2% じゃないかっていうことかもしれませんけれども、これだけ利上げを継続して、それでもまだ減速傾向が見て取れないということに、市場は苛立ちを覚えている、不安感を覚えているということが考えられます。で、この先もですね、FRB は利上げを継続するという姿勢を崩しておりませんでして、今月の FOMC、0.75% の利上げはほぼ確実と見られていますが、それに加えて一部投資家はすでに 1% の利上げというのもちょっと織り込みつつあるようなんですね。そういう状況を考えますと、まだまだ長期金利の上昇というのは、なかなか沈静化が難しそうだと、いうことが考えられます。今後のアメリカの金利情勢、そして金融政策の変更、十分に注意して見守っていきたいと思います。今日ご紹介したニュース、より詳しく知りたいという方は、タイトルの横にあります日経のロゴをクリックしていただきますと、日経電子版の記事に飛ぶことができます。ながら日経の毎朝の配信を日経電子版の記事とともに読むと一層理解が深まります。ぜひご購読お考えください。さあ、今日ご紹介したニュースの中にもありました、 ANA 系などが移住先で兼業をするというライフスタイル、これの実証実験を行うというニュースがありました。これは ANA ホールディングス傘下の ANA 総合研究所が実証実験として取りまとめたものでございまして、まずは高松市で最大20人を受け入れるということなんですね。市内のコワーキングスペースでテレワークをしながら、週末にはみかん農家で作業をすると、まあ、そういうような働き方を想定しているということなんですね。まあ、確かに大都市圏に住んでいると、なかなかこう農業をね、体験をするであるとか作物を育てるというのは土地的に難しいところがあったりしますけれども、実際にリモートワークと組み合わせればそういうライフスタイルも可能なのかなと思ったりもいたします。ただまあ、その農業というのも大変な労力が伴うものでございまして、サラリーマンをやりながら、農家も実際に経営するということになると、相当な労力が必要だろうなと思ったりもいたしますので、その辺のバランスをうまく見出す人が出てくるといいなと思った記事でございました。さて、このチャプターにもリンクを入れさせていただきました。昨日ですね、私の著書、実は大人も知らないことだらけ、経済が分かれば最強という本を出版発売をいたしました。このボイシーを含めていろんなところでですね、その日経新聞を読めるようなレベルまでどうやったら、手っ取り早く到達できますかと、なかなかちょっと難解で難しいんですよということをですね、いろんな方に聞かれておりまして、いつかそういう本が書けたらいいなというふうに思っておりました。で、今回お声掛けをいただきまして、実際に私がですね、まあ、お金の歴史っていうところから紐解きつつ、最近の、まあ、第二次世界大戦以降の経済体制であるとか、じゃあアベノミクスってどういうものだったんだろうとか、そういう経済的なトピックスに絡めて、ちょっと歴史的な背景とか、現在はこうなっているよっていう知識とかっていうのを、お話をする。そんな、一冊になっております。何かを調べたりするというよりは読み物っていうような感じでね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。こちらのチャプターに Amazon へのリンクを貼っておりますので、ぜひともポチッとしていただいて、3連休のお供、秋休みのお供にお読みいただけたら嬉しいです。ながら日経、明日は萩原穂奈美さんへと続いてまいります。また明日朝8時、あなたのながら時間にお耳にかかります。本日のお相手 DJ のびぃでした。良い週末をお過ごしください。